この人に聞く。今回は新しい就労支援事業について、日本視覚障害者団体連合総合相談室長の工藤章一さんにお話しいただきました。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため電話でお話を伺いました。聞き手は社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、三宅隆情報部長です。
工藤氏、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
本年10月から新しい事業がスタートするというふうなことで、まずはですね、この新しい事業が始まるまでの経緯についてお話しいただけますでしょうか。
そうですね、こう新しい制度っていうのはですね、雇用されている人に対する通勤の支援ですね、それから自営業者に対する支援、それが新しくスタートするっていうことです。
はい。
で、名称はですね、重度障害者と就労支援特別事業というものなんです。
はい。
で、雇用されている人には職場介助者制度っていうのが、これ前からありましたよね。
はい。
で、自営業者には、特にアハキ自営業者はそういう制度がないと、ということで、日支連の陳情なんかでもですね、アハキ自営業者に対しても職場介助者制度をつけてくださいと、実現してくださいっていう、そういう要望は本当にもうずっと前からこうあってですね、ただやっぱり自営業と雇用っていうところの、その垣根っていうのは非常に高くてですね、制度上やっぱり自営は雇用じゃないよねっていうことで、非常にこう実現にはほど遠かったんですね。
はい。
で、そういう中でですね、アハキのですね、受領委任制度っていうのはできましたよね。
はい。
で、受領委任制度ができたことで、ますますそのアハキ自営業者にとって人的な介助が必要になってきたわけですね。
はい。
そういうこともあって、日支連として厚労省の当局とですね、これはアハキを担当するところ、それから障害者福祉を担当するところ、それから障害者雇用を担当する部署ですね、それら3つの部署と、そこに対して滝下会長がですね、こう事務局メンバーで、何としてもその、特にアハキのですね、受領委任がスタートすることによって、そこのところの人的な解除をなんとか考えてほしいと、そういう中で我々もいろいろ提案してきていたんですけども、
はい。
検討する中で突如こう出てきたのがですね、国会議員の中に重度の障害のある人がですね、2人誕生したと、そういうことも引き金になってですね、一つのこうバネに後押しになったと思うんですけども、
はい、
労働と福祉の連携っていうことが改めてこうクローズアップされたと、
はい。
そういう中で国会議員の方はとにかく実現すると、これは国会の責任でですね、やるということになったわけです。そして厚労省の中にも雇用と福祉の連携に関するプロジェクトっていうのが立ち上がってですね、その中でもこう検討されて、その一環としてこのですね、新しい事業、すなわち重度障害者と就労支援特別事業ができたと、そういうふうにこう認識しているんですね。
はい。で、お話しいただいたような経緯がありまして、今回、事業ができるというふうなことに至ったわけなんですけれども、
はい。
では具体的にですね、この10月から、制度としては10月からスタートするというふうなことなんですけれども、具体的にこの事業の内容についてご説明いただけますでしょうか。
そうですね、これ本当にこう複雑でですね、私自身もまだ十分こう理解し 切れてないところがあるんです。ですから、まあ、どれだけ正確にですね説明できるかはなはだこう不安なところがあるんですけども、雇用っていうところでですね、あの雇用納付金制度っていうのがあるんですね、
はい、
障害者の雇用の不足数に応じて納付金を取って、それを財源とした雇用納付金制度に基づく助成金というのがあります、
はい、
雇用についての通勤解除についてはその納付金とですね、それから福祉の方の お金、すなわちこれは地域生活支援事業、自治体の事業ですよね、自治体というかあの地域生活支援事業の一つの新しいメニューとして重度障害者と就労支援特別事業というのができたということですね、
はい、
新しいそういうメニューができたということです、
はい、
で、まあ、あのちょっとこう行ったり戻ったりして申し訳ないんですが、さっきの事業が2つの内容からなっていると言っていいと思うんですね。
あ、この事業が2つからなっている、2つのことからなっている
んですね、はいはい、1つはあの、はい、通勤解除と職場解除、まあ、要するに通勤解除が中心なんですけども、
はい、
それが一つですね。これは雇用されている人が対象です。
雇用されている方が対象の通勤の制度、
はいはい、それから我々の長年のこう要望であったですね、自営業者などですね、それを対象とした、すなわちあの自営業者や経営者、まあ、自営業者、開業者ですね、それを対象とした支援です。その2つですね、はい、そうですね、まずあの1番目のですね、通勤に対する支援ということはですね、これは事業主がですね、あの同行援護事業所などにこう委託するような形になるんですね、
はい、
その支援の対象となる障害者っていうのは同行援護だとか行動援護だとか柔道訪問介護っていうそういう制度がありますけども、それのサービスの対象者なんです、
はい、
で、まあ、我々に一番こう密接なものはあの同行援護っていうのがありますよね、
はい、
この同行援護っていうのは個別給付ですよね、
はい、
個別給付の移動支援っていうことになるんですけども、まあ、そうなんだけども一応新しく創設されたそのメニュー事業として行うということで、だから同行援護ではないということです。なんか自分でも言ってるのがこう混乱してきましたけども、
対象者はその同行援護を受けられる人なんだけれども、受けられるという人が対象者なんだけれども、同行援護事業とはちょっと、また別と言いますか、
違いますね
ということなんですね、はい、そこは混乱しないようにということなんですね、
はいはい、同行援護の場合は一応支援区分というのがありますよね、
はい、
で支援区分の1、2、3とかあってですね、まあ、重度の場合には同行援護の中で重度に、重度加算がついたりとか、そういう形で報酬が払われたりするんですけども、まあ、そういうのはないですね、
はい、
要するにその頼むのは雇用主なんですね、まあ、障害者手帳があればいいと思っていいと思います。
その、対象とされるそこに働いている方が障害者手帳を持っているというようなことですね。
はいはい、はい、でこれとですね、あの従来からですね、あの職場解除の中に通勤援助者助成金というのがあったんですよ、
はい、
納付金の助成金の中にですね、まあ、これはですね、あの通勤に慣れるまでの間1ヶ月間1回2000円プラスその時差のかかった交通費ですね、これを、まあ、事業主に対して助成するっていう制度があったんです、
はい、
通勤に慣れるまでの間の1ヶ月間納付金の中のそういう制度 それがあるんであれば、それを活用してあのもっと手厚いですね、通勤に対する手厚いというかあの補助率も上げてですね、そういう形で、一つこう考えたと、厚労省の労働側が考えたんですね、
はい、
それからもう一つはその福祉の側からのですね、考えたことはその今の 地域生活支援事業として行うと、それをミックスさせるっていう考え方なんですね。
はい。
で、それを行うところは同行援護事業所が、実際同行援護事業所から支援員というか介助者、要するにヘルパーですね、介助ヘルパーが通勤のためにこう派遣されると、そういうふうにこう考えてほしいんです。ですからあくまでもですね、雇用主、障害者を雇っている雇用主がそれを、まあ、お願いするということになるんですね。
お願いするのは自治体に、
自治体になりますね。
自治体にこういう働いている障害の方の通勤支援のために、はい、ヘルパーさんを派遣してくださいということを依頼するわけですね。
そうです、
はい。
まあ、地域生活支援事業ですからね、こう相手は自治体になりますよね、
はい。
もう一つはその納付金は自治体とはまた別なんですよ、
はい。
これは高齢障害求職者雇用支援機構の、 各都道府県に助成金の担当するところがあるんですね、
はい。
もう一つはそちらの方になるわけです。そういう意味で非常にこう複雑なんですね、
はい。
まあ、これが一番目の通勤解除ということになると思います、
はい。
次は二つ目のですね、これはまあ自営業者、アハキ自営業者またはこう社長さんですよね、
はい、
が対象の方はですね、これは全額地域生活支援事業のそちらのお金で賄うということですね、
はい。
で、まあ、これはですね、同行援護事業所からアハキのですね、こう治療院に、例えばですね、そこに支援員、すなわちその、まあ、介助者を派遣してもらうということになりますね、
はい。
で、その自営業者、まあ、アハキ介業者が何をしてもらうかということを、多分そこでこう話し合いというか詰めが行われると思うんですよね。多分施術所におけるこう事務処理も入ってくると思うんです。その辺はもう少し厚労省の通知だとか見てみないとわからないところあるんですけども、それからあるいはですね、この横領に出かける訪問マッサージとかですね、そういう時のヘルパーですね、ガイドヘルパー、まあ、そういうふうな形で利用できるんじゃないかと思います。
で、こちらの場合も、例えばアハキ、自営業者あるいは、まあ、社長さんとか所長さんとかですねが地域生活支援事業ということです、はい、ですので、各自治体の方へ申請をするという形になるわけですよね。
そうですね、はいはい、そうですね、アハキ自営業者が自治体に申請するということになると思いますね、
はい。で、今こういう形でご説明をいただいたんですけれども、はい、ただこちらいずれにしてもですね、雇用されている方への、支援についても、やはりは自営業者に対する支援であってもですね、やはり地域生活支援事業というふうなことでは、各自治体が、そういう事業を行うかどうかというふうにかかっているようにこちらは思うんですけれども、私たちそれこそ日支連などの視覚障害者団体とかですね、あるいは視覚障害者自身などがこれから、この事業を各自治体で、行ってもらうというふうなことについては、どういうふうな今後動きが必要となっていくように考えられますか。
そうですね、地域生活支援事業の中にこういう新しい事業ができましたよねっていうことを、まあ、これは自治体に対しては厚労省の方からもう説明会が行われてですね、もう周知はされてるんですね、
はい。
で、じゃあ自治体が自ら動いているかというとまだまだって感じですね。これ10月からスタートするということになってるんですけども、
はい、
私たち自身まだよく知らないというところもあるし、それから同行援護事業所が実際にその支援員をそこから派遣してもらうようなという話しましたけども、同行援護事業所もまだそういう制度ができたのかっていう 多分そういうレベルじゃないかと思うんですね、
はい、
でそういうことを考えるとまず私たちの方から地方自治体自治体に対してやってほしいということを働きかける必要があると思うんですね、
はい、
運動団体としてですね、まあ、10月からスタートとは言ってもですね、ある意味ではそのモデル的な感じで今位置づけられていますので、まあ、やってみてですね、いろいろ利用が非常に少ないとか、少なければ少ないで使い勝手が良くないとかいろいろこう出てくると思うんですね、
はい、
やっぱそういうことをこう検証してもらいながら次にこうつなげていくっていうことが必要になってくると思うんです、
はい、
で我々にとってはその自営業者に対する、まあ、いわば自営業者版の職場介助者制度がこう、まあ、実現したということになるわけですね、
はい、
まあ、本当の意味で その実現というか、それでは自営業者が本当に助かるような制度にしていかないといけないので、やはりこれはですね、ともすると自治体によって採用するところと採用しないところが出てくると地域間格差という問題がここにもこう出てくるわけですよね、
はい、
まあ、そういうことのないような形で我々もこう運動していく必要があると思いますね、まあ、やってほしいという声を上げることですよね、
はい、
自治体に対して要望すると、もしくは自治体の方から道交援護事業所に対してこういう制度が今度できたんですよということを自治体の側からもこう周知していってほしいと思いますね。それからもう一つはですね、その地域のこう雇用主、視覚障害者雇用しているようなところはあるかもしれませんので、
はい、
そういうところにも自治体側からもこう周知していくっていうようなことをしていかないといけないんじゃないかなと思っています、
はい、
もちろん雇用納付金制度が関係してますので雇用支援機構の方からも事業主に対してこう周知していくとか、まあ、それこそ周知の仕方もですね、雇用と福祉の両方からこう周知していく必要があるし、我々当事者も、自治体に対して、この制度を視覚障害者にとってある意味必須事業のようなものだからということで採用してくださいという要望はしていく必要があると思います。
はい、まあ10月からスタートするとはいえですね、まだまだ実際にスタートする自治体はおそらく少ないだろうというふうなことなんですけれども、今ですね、工藤市長が、まあ、これからの制度とはいえですね、もう現在見えている課題とかですね、いうふうなところがありましたら、ぜひ、こういうところは、やっぱり今後、やっぱ検討は必要だねとか、いうことをちょっとお話しいただきたいんですけれども。
まず雇用の方でいくとですね、やっぱ通勤っていうと朝、それから朝の出勤ですね、
はい、
で帰宅する時の帰宅の時の、まあ、支援の時間がかなりこう離れていますよね、朝と夕方、
はい、
でしかもそれ毎日のことですよね、基本的にですね、ま
あ、通勤ですからね、
はい、これを果たしてですね、どれだけの道交援護事業所が受けてくれるかということですよね、
はい、
どれだけの報酬になるかという問題もありますけども、まあ、そういうことを考えるとやはり通勤というのは基本的にはシート歩行訓練を受けて自力通勤できるようになると、ある意味ではそれが原則かもしれないですね。でも本当にこう中途で見えなくなったとかですね、見えづらくなってこれから歩行訓練受けましょうと言ってもそう簡単には歩行訓練を受けられないわけだし、それまでのですね、職場におけるこの人のこう業績経験知識ノウハウはですね、本当にこう大体厳しくなるのは40代50代ですので、
はい、
その人がその通勤ができなくなった、困難になったということで仕事を辞めるようなことになっては、それこそ大きな損失なわけなので、その間 やっぱりこの通勤解除っていうかね、制度っていうのは大きな役割を果たすんじゃないかと思うんですね。
はい、
でこれがそうは言ってもですね、さっき言ったように納付金と地域生活支援事業とそれを2つミックスしてっていう、ということをこの複雑さをやっぱりなんとかしないといけない、将来的にはですね、これそういう複雑さはなくしてほしいと思うんですけども、その辺のことだとか、それから必ずしもあの朝晩の通勤だけじゃなくてですね、仕事をしていると仕事のために外出をしないといけないということが多々出てくるんですね、
はい、
そういう時にも使えるとか、そういうふうなこう制度に育て上げていくということが大事じゃないかなと思います、
はい、
それともう一つのですね、自営業者に対するところは、さっき言ったようにその治療院における事務処理ですね、それから訪問治療、訪療におけるガイドヘルプですね、でその辺のところを例えば事務、まあ、職場における介助ですから、当然あの治療室そのものが清掃だとかですね、清潔だとか、その辺が行き届いているかとかのチェックだとかはもちろんですけども、実際のですね、やっぱり一番大きいのはこの事務的な処理だと思うんですが、その辺をですね、今私もですね、どこまでこう具体的にできるのかっていうのはちょっと読み込んでないところがあってですね、その辺を本当にこう充実していくっていうか、本当の意味でのこう廃棄治療院における職場介助と、そういうところまでこう持っていくようなことが課題じゃないかなと思っています。
はい、で今回はまあこのようなまあ新しい制度というか、まあ地域生活支援事業あるいは雇用納付金を使ってですね、そのこれまでの雇用と福祉の連携により実現した制度というふうな形で、お話しいただいたわけなんですけど、まだ今上がったような課題もあるというふうなことで、まあ、それもですね、実際、我々としても運動の中に取り組んでいきながら、ただこれをお聞きの皆様も、例えば団体などを通じてですね、各自治体の方に、この制度が必要なものであるというふうな形で、働きかけていただくことがやっぱり必要だというようなことになっていきますよね。
そうです、ね、そうです、はい、で我々もその勉強をしないといけないということはあると思うんですね、
はい、
で多分このニュースというか記事をお聞きになってですね、あの問い合わせがこう殺到するんじゃないかと、ちょっとこう反響がそれなりにあるんじゃないかと思って今いるんですけども、
はい、
まあ、そのためにも私もですね、あのもう少しこう掘り下げた勉強をしておきたいと思います。ただやっぱり大事なのは、今三宅部長がおっしゃったようにですね、あのこの事業をうちの市でも実施してほしいと、そういう声を上げていくということが一番大事だなと思いますね。
今回はですね、これから始まる新しい事業について、工藤市長にお話をいただきました。またこの、ことについては各、自治体の方でですね、何かしか取り組んでいこうというふうなことがありましたら、おそらくあの説明会のようなことが開かれたりとですね、私たちの方からもまた新たな情報を提供できることがあるかと思いますので、そのことで皆さん方もぜひ、この制度について知っていただければと思います。工藤市長、今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この人に聞く。今回は日本視覚障害者団体連合の工藤彰一さんにお話を伺いました。